それでは始まります、外は雪が降ってますけども、中は暖かいですね。はい、
はい、
人に対して面と向かって、ありがとうとかありがとうございますっていうのはちょっと照れくさい時があるんですが、どうすればよろしいでしょうか。
心でいいんですよ。心でありがとうねと唱えてたらね、十分伝わりますよね。それで必要だったらふっと出てくるんで、自然にね。
ああ、はい。
はい。それで、先に書かれてもいいですよ。ああ。照れくささがあったらね。はい。
じゃあ、はい、はい。無理してるとおかしいことになるってことですか。無理してたらおかしいですけども。こう頑張ってやるっていうんですかね、自然じゃなくやるっていうのはしなくてもいいよってことなんですか。
一番楽なのがいいでしょ。
楽なく、ね、家族とかで一緒に、まあ、もう毎日一緒にいるから、まあ、言わんでも分かるだろうみたいな雰囲気もあるじゃないですか、それはそれでいいことなんですか。
うん、そういう時はもう心でありがとうございますってね、しっかり唱えるのもいいですよね。普段もそのまま心が通じ合ってるんで、
はい、
たまにはありがとうございますっていうのがいいですよ。
変な質問しますけども、昨日酒屋先生が自覚でどうこういうことで気になって言われましたけど、おじさんのありがとうおじさんの方はどうなんですか。そういう自覚とかそういうことは信ずる方なんですか、それともそういうのはもう無視していい方なんですか。私はあんまり信じない方なんですけど、そういうことはとらわれやなと思うんです
よ。私は何でもありなんです。何でもありの中には、ね、無視するのもあるし、うん、それを活用するのもあるし、全部あるんです。必要に応じて自由自在でっていうの。はい。
日本では昔から結構富士山っていうのをすごいこう神聖視する考え方があると思うんですけど、実際にまあ、いろんな宗教家ないし、まあ、五井先生なんかでも富士山に神経する記述があったりとかあったりあると思うんですけど、ね、先生は実際その富士山っていうのを聞かせるお考えをお聞かせて
ねえ、形から見ても素晴らしいですよね。そしてね、やっぱ働きとしてもね、日本の中心的な働きでもあるし、また地球上でもね、日本の富士山はね、他の星から見ると時はね、輝いてるんですよね。だから地球のピラミッド的な働きをしてるんですね。
実際に足を運ばれる機会とかはあるん
ですか。ありますよ。でもこの世的にも、まあ、霊的にもね、いろんな素晴らしい働き役割がありますんでね、できるだけその価値を大きく認める方がいいんですよね。だから宗教団体のね、いろんな施設もある近くたくさんあるわけでしょ、ね、それだけ場がね、そういう素晴らしい場があるっていうんでしょうね。それね、
それをまあ目視したりなんなりした時にはまたありがとうございます。
ね、ありがとうございます。琵琶湖もいいんですよ。琵琶湖は逆にね、逆さまになるんですね。富士山が入るらしいですよね。だからその姿を隠して黒心のね、影の働きですよね。そういう対になってるかもしれないよね。
はい、昨日の話で僕小説家なんていうのは小井先生の本を質問させていただいたんですけども、その中でバラモン教の行者さんがですね、その阿難とか、まあ、お釈迦さんに対していろいろこう呪術的なことで攻撃するシーンとか出てくるんですけども、実際その、松下先生なんかそういう 誰かからこう呪術的な攻撃を受けたとかそういった経験とかある？
私は全然ないですね。
はい、
感じないですね。ありがとうございますと泣いてるとね、全部消してもらうんですよね。人の思いは全然感じないんです
もう受け付けない、
うん、消えてしまうみたいですね。ありがとうございますってお祈りの力ってすごいですよね。だから催眠術もかからんですよね、絶対ね催眠術は大体思いでかけるんですよね。だからいろんな影響は受けにくいですね。ありがとうございます唱えてる限りはね
はい今のことに関連してちょっと変な表現しますけども、ありがとう行を身につけたら神様だけの催眠術で動くんじゃないでしょうか。催眠術という言葉を使うのはおかしいですけども、
ね、神様の御心ままにってね、すべてそうなるんですよね。
今の言葉使ってます
。
自分を役立たしたいとか、光り輝きたい、貸したいとかいうのも自分のエゴなんでしょうか。
エゴになる時もあるでしょうけどね。でも神様にね、はい、お願いすればいいよね。どうか神様のね、御用にお使いくださいね、はい、お手伝いさせてくださいっていうね、はい、そしたらもう全て正しくね、はい、なるように助けてくださるから、はい、ね、家見のね、神様の願いが自分の願いとして生きていきますよね、はい、だからいいんですよ、それで
琵琶湖っていうのにもうちょっとなんか
研究
されて
るんですけど、うんうん、で琵琶湖って昔から見放道海っていうんですか、女の人子宮っていう感じでね、そこから何か生み出すっていうね、うん、ね、だからある意味ではその中心なんですよね。中心はたくさんあるんですけどね、富士山も中心でしょうけどね、そういう生み出すっていう中心琵琶湖になりますよね。
名前とかあんまり意味ないですか、その琵琶。
あれは琵琶に似てるから琵琶湖で。琵琶湖ではちょっと意味取れないかもしれないですね。滋賀県ってあの古事記のこのね、古人島のいろんな名前がたくさん出てくるんですよね。例えば中津町ってね、あるでしょ。雨の水川主の神を表すんでね。私滋賀県最初に来た中津町ですよね。大阪から移ってきてね、うん、でそこ中津町の記号って喜び合うっていう場所だったね。でその時に移ったとこはね、近江八幡市の音羽水系って言うんですけど、近江って、近江っていうのね、これも琵琶湖の意味ですよね、近江っていうね、うん、八幡っていうのは八幡っていうふうに言って、一応野上さんも表すんですよね。八幡の神とも言うんですけどね、八幡神で宇宙の大神様の働きをさせてるね。そこに元水系があって、水浮き文字って琵琶湖の湖面に浮かぶんですけどね、うん、そこの元っていうところに住んでたからね。そこで一生懸命おいでさせてもらってた意味があったんだと思うんですけどね、うん、でそこがやっぱり、ね、宇宙創造の根源の言霊の働きをね、指し示してる場所というような感じなんですね。
今そこはどうなってるんですか、その拠点というか、その町というか、その町っていうか、その
、いや別にどうってことない普通の場所ですよね。それで今度こっちに移ってきて、ここは多賀町なんですよね。で多賀っていうのはイザナギ、イザナギのね、うん、創造神の働きのね、場なんですよね。タガっていうのは対立してね、生み出して輝かすというんですよね。だから絶対が相対の両方に振り分けられてね、対立するわけね。例えば光と闇とかね、善と悪とかね、 正義と非というのは対立して振り分けられて、それが組み合わさるわけですね。で無限に無限に輝くというのは宝ですね。でここが、まあ、茅原という場所なんだけどね。茅っていうのもね、もうすぐ知れますよね、うん。そしてその宝で生み出されたものがもうね、光の放射のようにね、茂ってるという感じなんですよね。で実際私たちの住所はね、ここじゃないんですよね。霊源寺町の蛭谷ってとこで霊源寺町ってお寺の名前みたいなんですけどね、永遠の源の照り輝く場所なんですで蛭谷っていうのはね、昔の蛭谷の蛭はね、あの朝昼晩の昼だったのね、うん、黒心の輝くところっていう意味があったんですね。今はね、虫編の至るだけいるの、ついとく昼ねこれもね、意味あるんですね。虫の心にね、虫の心、いや虫って言うの虫の心は最高に至ればっていうのがが完全になくなればっていう感じでね、そうすると黒心が現れて輝くっていう
あの古事記の発祥と滋賀県というなんか絡みってあるんですか。
これね、あのいろんな地名にね、そういう由来で残してね、その学びのために用意してるみたいですね、うん、別にそういう地名とかひっつかないですよね実際のね、神様の働きはこんな地球のね、規模じゃないですからね、大きい宇宙大の大きい規模なんで、ただその模型的に小さくね、その勉強材料としてね、これ残しとかないとみんな忘れちゃうね忘れないようにちょっといろんな地名とかいろんな姿で残してるんだと思いますね。はい。優しい質問をしてください。
選択肢もありますよね。その場合は自分のプラスを託す。だけではなしにマイナスを託するということでもいいんです。
どう
やはり常にプラスって考えてはいたんから、プラス少ないプラスであっても自分の少ないプラス、それを全て託すというようなイメージ。
全てですね、プラスもマイナスもね、マイナスに思えるものも全てですね。神様にとったらマイナスは大事ですから ね全部大事なもの要素になるんですね。
自分がマイナスと思っているその思いも託するということ
、そうですね。
ある意味はそれを消していただくという、託するということは消していただくということにもつながるでしょう、う
ん、ね。だからもう全てを任せですよね、うん、だから神様への、ね、お手伝いというんでも、自分が立派になってからお手伝いさせていただくというんではね、時間が無限にかかるんですね、ね、どうでしょう、マイナスを全部消し切ってからって言ったらね、自分で消せる能力ってね、あっても大したことないですよね。無限の時間かけて消してね、やっと神様のお手伝いっていうんでは遅いですよね。それよりも全部お任せしたら一瞬ですよね、神様にとったらね。だから自分のマイナスを消してからっていうのはね、やっぱりちょっと我が強いんですよねいろんな運命を良くする場合でもね、例えば自分が病気だからね、病気が治ったらね、また神様のお手伝いしようというとね、病気治りにくいですよね、うん、病気のままでいいんですね。神様のお手伝いを、ね、少しでもね、させていただこうという気持ちを動き出すとね、神様もほっとけないんですよね早くお手伝いをいっぱいしても治ったらね、病気をすぐさっと治してしまう、ね、だからお金の問題でもそうですよね。お金が貯まったらお手伝いしようとまたダメだな今までね、あるだけをちょっと使うとね、これはもっとお金を補充してあげないとだろうですね、もう全てそうですね、うん、だからマイナスもプラスもね、両方ね、すっごりお任せするとね、うん、全部プラス一元に変えてくださるね、はい
あのお任せというのは分かるような分からないようなことなんですけれども何も考えないということなんですか。 そういう状態っていうのはちょっと考えにくいんですけど、う
ん、何も考えないっていう何もないですもんね。神様の愛がいっぱいというのがいいですね。神様の助けがいっぱいなんだというのがね、これが、まあ、本当のお任せですよね。神様の計らいにお任せなんですね。だから無限の無限のプラスをいっぱい与え続けてくださっているのね。それを、ね、しっかり受けていく、やっぱり感謝になってこないと、ね、受け取るっていうことでないと本当の意味の任せじゃないですね。だから幸せをいっぱいいただけばいいのね。
だからまあ、全てをありがとうございますと、うん、受け入れる気持ちになれば、
そうですよね、たくさん受ければいいですね。
今まで考えてもいいんですか。はいはい。
はい、借金をするのがすごい負担というか怖いっていうのがあるんですけれども、どうなんでしょうか。
ねえ、借金は本当はしない方がいいですよね。ね、本当にお金が必要だったらね、はい、必要なものを神様さっきに与えてきてるはずなんです。ね、それをね、借金してしようというとね、必要ないことに使う可能性が大きいですね。
じゃあ、あるもんでやろうっていう姿勢は別に構わないんですか。
そうです、あるだけで初めてね、それでどんどん必要だったら補充してもらうのね。もしね、他の人がこれ使ってってね、はい、うん、できたとこ払いで返してくれたらいいからというんだったらね、これ借金にならないのね、はい、相手の行為を生かすだけなのね。うん、ところが銀行行ってお金借りてくるっていうとね、利息つけて買えたんだでしょ、はい、そういうのは借金ですよね、はい、うん、今度は利息の分余計儲けて払うんでしょ。無理がきますよね。だから借金なしでする方が本当は理想ですよね、はい、必要なのかなと与えてくださるということでね、はい、それはもうどこから入ってくるかわからないですけど、はい、ね、必ずね、必要なものを与えてくださるということでね、進めば、
はい、ありがとうございます。すでにもう借金してしまっている場合は
それを神様に預けるんだ。借金返しよろしくって。答えの借金なんてちっぽけですからね。ね、そんだらもう過去世の借金が大きいですよね。ね、いろんな人にね、迷惑かけたりね、人の間を奪ってきたりしてますよね。その積み重ねた借金、無限の借金かもしれないですからね、うん、この世の借金も含めてね、昔の全部ね、過去の借金全部お任せしたわけですよ。ね、でもマイナスを含めてね、全部神様にお任せ、全託ですよね、うん、そしたらもう知らない間に消してくれますよね。はい。
例えば家とかはね、ほとんどの方ローンで買いますよね。じゃあ、あれもそこまでして買わなくていいってことなんですか。
ねえ、本当は贅沢ですよね、今はね。ね、家は大きすぎたら大変ですね。固定資産税は高く潰し。ね、掃除が大変でしょ。ね、畳1畳あればいいっていう。本当はそのぐらいの気持ちでね、うん、自然に与えられる方が理想なんですけどね、うん、悔しんでね、みんな競争し合って家に住もうとするところもありますよね、うん、お金のない人ほどね、悔しんを張るんですよね。豪華に見せてね、でね、やっぱりね、台所の車になってしまうでしょ、借金が拾われて ね、何のためにね、働くんかって思ったら借金返しのために働く。一生ね、問わないんですよ ね、払い終わったら今度家の方がダメになってるけどね。ね、だから借金なしでね、するのがいいんですよね。必要だったらちゃんと借金なしでできるようにね、逆らってくれるはずなんですね。だから最低限ね、必要なものだけでね、満足できる自分であったらね、感謝だけで生きてね、 ていうようなものはもうさっとペンから出るやつですね。畳一畳被害一枚ね。食べるものも本当はちょっとでいいんですよね。ここはたくさんね、草がいっぱい生えてますから。
これまでのね、いろんな人からおそらく質問があったんじゃないかと思うんですが、ああいう当事さんとしてはこういうふうにもう分かっていろんな質問に答えられるような神様行の弟子、まあ、弟子とかね、もう神様の直弟子としてねお仕えするように自覚、まあ小さい時から親にね、そういうふうにもうさっと聞いてるんですけれども、自覚してね、もう自分はそういう立場の人になってるんやと。いつ頃からどういうきっかけでなったんでしょう。
二十歳ぐらいですね。自分のね感覚が、肉体や魂の感が消えてね、大きく広がった時からですね。
私ぐらい、
うん、で自分を全部ね神様に捧げ尽くして、お命も何もいりませんっていう感じでね、神様の御用にね使ってくださいっていう姿でね選択したんですね。それで感謝一筋ですね。それまで感謝はずっとしてますけどね、うん、だからその後はもうね神様勝手に使ってるみたいですね。必要なことを教えてくれるね、そっと湧くように出てきますね。
俗な欲がいろんな邪魔はしなかったです。俗な欲というのは金銭欲ね、男なら女性に対する性の欲とかいろんなものが、そういう神業に対するねこの妨害はしなかったです。
ないです全然。消してもらってるんですね全部ね。周りの人が全部いろんな苦労を積み重ねてね、身代わりに振り返って取ってくれたという一面あるでしょうね。そしていろんな待望生活を与えてね、もう最低で満足できる心の状態にまず置いてもらったんですね。だからあれ欲しいこれ欲しいがないんです全然ね。もうそのままでね満足なんでありがたいよね。あと心の安らぎだけねしっかり、ね、手に入れたかったですね。それでお祈りの方へねずっと入らせてもらって、
大抵悟りを得られている方というのはその前段階で魔境というんですか、先ほど話されているいろいろなその霊的な妨害とか誘拐とかいうわけですか、あるんですけど、そういうのは一切なかったんですか。
私ね全然自分の願い出さないんですよ ね、 何欲しいがないですからね。だからありがとうございますだけで守ってもらってたんですよね、やっぱり。余計な願い出すとダメだったかもしれないね、ちょっと誘惑されたりねするかもしれないですけど、ただありがとうございますで、ね、喜んでた。だから食べ物でもなかったもよかったね、別に丸薬1個で1年も手はいいなっていうぐらいの用事で開き直ってましたよね。で断食ずっとね二十歳代ねたくさんしましたよね。次のうち3週間ずっとしてましたよ。その方が楽だったからね、忙しいから食べる時間ない方がいいんだ。でもね断食する時でも大変だったもん、みんな口に物を押し込みに来るんだよ。で食べる心配するからね、押し込みに来る、断るのが大変だった。だからそういう体験が あってね、神様生かす力があって働きなんでね、断ってもね、生かそうとして口をね開けさせてね、無理やり開けさせて落ち込みくんだからね。そしたらもう食べることで全然心配しないですよね。
はい、ありがとうございますね、ずっとやっていくということは、 断るっていうことはしないってことですか。どんな要求が来るとも断らないっていうことですか。
一旦ありがとうございます受けてしまうんですよね。必要なかったらね、ちょっと向こうが消えますね。
向こうが消え
るんですか。人から仕事まだいろいろ依頼されるでしょ、ね、一旦ありがとうございます受けるんですね、はい、で必要なんだけは残るんです、ね、必要ないのは向こうから断っていく。向こうからね、ごめんなさいって断ってきてね、ずっと仕事をのけてくれるんですよね。うん、与えられた仕事は必要な仕事なのね、うん、それを全力でさせてもらったらね、どんどんプラス変化するのね。だから一旦はね、全部ありがとうございますって受けた方がね、必要なんですよね、それ受けるのがね、喜ぶためにね。
ちょっとすみません、あの車で来て、あの来られてる方車がノーマルでチェーン持たれてない方あります。わかりました
大丈夫です。閉めるときはみんなで稼ぎますね。
実は今あの今やってる仕事にやる気が出ないんですが、これはいけないことなんでしょうか。
ね、する仕事でたくさんあった方が楽しいですよ ね、はい、ね、それをね、あのだらだらすると嫌になってくるね、はい、うん、だからその時間をね、10時間にするんだったら1時間に絞り込んだりね、1時間で仕上げるんだというふうにね、はい、それに挑戦するとね、はい、全力出してするとね、本当の自分輝き出てくるね、はい、その自分は楽しいんです、何しても、はい、だから時間を短く絞り込むといいですね。10倍仕事するんです、他のことも含めて。
暇やから考える
って。そうですそうです。喜ぶ自分が出てこないです、暇だから、はい、ね、余裕がありすぎるとね、はい、本当の力のある自分が出てこれないですね、はい、うん、だからその力のある本当の自分を引っ張り出さないとね、はい、だから仕事を、ね、いっぱい与えないと損するんです。それも短い時間にね、うん、たくさんの仕事をこなす方がね、さっと出てくるでしょ、うん、人の10倍仕事するって仕事探すの大変なんでね、はい、うん、1時間だけしてあとはゆっくりするって。お祈り時間増えるでしょ。
ゆっくりとのんびりとって
ちょっと
違うんです
よ。あの仕事するときはね、スピード化してね、全力でするのね。あとの時間は余裕を持ってゆっくりとのんびりとね、お祈りをねさせてもらうのがいいですよね。緩急をつける方がいいですね。楽しいですね。私も仕事にしたら早いですよ。ねえ、大宮島の元水系のところに最初物置作ったんですよね。これよりちょっと小さいですね、この部屋よりね。1日え1日で作ったんですよ、これ1人で。それもね、古い材料を集めてきてね、そういったってそれを気取りして組み立てたんですよ。物置だから簡単ですけどね、足を与えて紙貼ってね、やりちょっとだけですけどね。でも1日でできます。1人でですよ。こういうの貼る貼る貼るね、乗せるときは片一方までくぐっといて、こっち持ってこうかけるね。
一応専門の大工さんの機械、あのなんとかあの水平のああいうものは用意しておいてですか。
そんなんないですよ、飲みと、のこぎりと必ずぐらいです
よ。目の勘で
自分の心の中のこう思った通りに動いてる時に自分が嬉しくて、その時一緒に神様といるっていうことなんですか。っていうか
喜びが湧いてくる時は神様と一緒ですよね。
だって
ね、自分だけ喜ぶのはちょっと小さい喜びですけどね。 神様が喜んでるとき大きくなるんでね、喜びがね。神様の喜びをね、自分の喜びとしていただくのがいいですね。それでみんなのためにってね、一生懸命尽くしてるときが大きい喜び出てくるね。それは神様の喜びなんですね。人を喜ばすのがいいんだよね、人を幸せにするのがね。人の必要なことを与えるのがいいんでしょ、ね、してほしいことよりね、必要なことを与えた方がいいんだよ ね。食べ物ない人には食べ物をその時与えたら喜んでくれますよね。でもいつもごちそう食べてる人にね、あれ食べたい欲しい言うたらあげてもね、あんまり喜ばない、ねね、だから欲しいものと必要なものと全然違うんですよね。必要なものをね、その時に与えるのがいいんですね。はい、
そうですね、あの古心堂の本の中の、教育彫刻の中に緩急の時ですかっていうことで書かれて、あの見まして、すごい意味があるんだなっていうことをそこに今気がついたんですが、それがまあ今の時かなと思うんですけど、そのあたりを。
そうですね、ね、節目節目がありますもんね、大きく変化する時ってね。でも一人一人違うんでしょうけどね、ね、自分が本当にね、大きく変化する時、ね、気づく時でしょうね。
時代ということではないんですか。
大きく見たらそういう時があるんですよね。うん、だから個人でもまたね、変化の節目があるんですよね。だから自分一人が大きく宇宙を世界を動かす時もあるんですね。ね、大勢で動かす時もあるんでしょうけどね。
あの多分呼んでない誰ないから、関係のこと言ってどういうことかと思うんですけど、その辺り解説してい
ただきましたね、これ。教育直後、また そこにもプリントまたあるんですけどね、教育直後じゃなかったから、あれはちょっと違ったかな。まあこのぐらいでいいでしょ、関係の方は。、ね、
ちょっとあの失礼しました、はい、眠気覚ましに、あの、はい、先生に、昨日の話感動的でしたけれども、あの坂田先生はハガキ道っていうことを、このハガキを書き出した最初から目覚めたんじゃないと思うんですよ、ハガキ道道としてね。それでそれを自覚あのやって、いろんなことを昨日の話聞いてると、やっぱりあの感謝業、神様業にね近いようなことをやってるなという印象を受けたんです。だけども実体験でやってるから、あの素朴にあの感動を人に与えるね要素は相当あるなと思わせてもらいました。で、あのその自分がどう、ハガキどうとして、あ、皆さんにあの役立っているし、まあそこへ行き出したいつ頃からで、どういうきっかけです、最初の、あ、昨日もほとんど言ってるんじゃないかと思うんですけどね、もう一度その辺。
難しいよね。あの今の質問わからんです。わからんがね、あのまああんまり考えん方がいいです。あのご意見、私は神で、あなたも神です。で、あの時々神でないこともやる場合がある。心がきれいな時には神と同じです。一体になっとる思ったらいいと思います。神の子ですよね、私たちは。まあ、ほんで神とつながったら気持ちがいいんです。心をきれいにした時にね、つながり方がね、心をきれいにする仕方がね、それぞれね人によって違ういうことです。私が福祉はがきがいいよ、あんまりね、あの 気にしない方がいいですよ。私にとっては良かったが、あなたにとってはね、いいか悪いか分からんし、あなたにとっても自動車がいいかも分からんしね、あなたにとってはね、ご飯食う方がいいかも分からん。おいけん、あの、自分が一番心がきれいになるね、近道いうか、自分その道具を持ついうことじゃないか。たまたま私は福祉はがきいう道具をね与えられて、時間が経ってみたら、ああこれが俺にとっては一番良かったんだよなあいう感じです。それに熱中できたんだよな。私に熱中できたから、あなたに熱中できるかって、そういうもんじゃないです。生まれから立場からね、環境から全て違うんだから。で、自分が虫になるいうかね、あの座禅したことがあるだろう、瞑想だ、座禅した時のね、いっぱいね、物が浮かぶんでね、瞑想が終わってお寺の庭へ出て草取る時にはね、全然何も考えん時があるだろう。で、あの動く時がね、あの瞑想になってるんだよな。型があるいうことです。神とつながる型があるいうかね、心を記念するにはね、型があるいうことです。それぞれ一生かかってその型を見つけていくんかないうことですよね。羨ましがらなくてもいいです。自分はね、うまくいっとらなくても、うまくいっとってもね、同じことだなあいう方です。で、私の場合は福祉はがきが良かったからね、押し付けないいう形になるんだよね。ぜひともやりなさいとは言わないわけ。私はこうが良かったよいう体験話をして、果たして私は何がいいんだろうかいうきっかけになればいいね、いいがなあいうような感じですよね。これはね、これで生き生き魚釣り、木の上でか魚釣るのが好きな人と付き合ったらね、もう魚釣るときは一番ね、生き生きしとるんだよね、喜んで。自然に魚釣るようになるんだよね、こっちも。そういう関係じゃないですかね。で、自分が一番ね、今日まで生きた中にヒントがあると思います。生まれてから今日まで生きた。これをやるときにはね、あの、お金になるならないとは別にしてね、一番これ、わしがするときにはね、あの、自分が綺麗に見えてね、無心になってね、ほんで一番喜ぶようなことがね、それに近いもんかなあいう感じです、うん、そんなことをね、最近思うようになったんですよね。ほんでやっぱりあの、四苦八苦する時代が私にはあったんですよね。43まではね、貧乏で四苦八苦してきたんだよね。43の時から型がある思います。それぞれにね、ありがとう。おじさんなんか二十歳頃からね、もう今の状態だよな。で、羨ましがらなくてもいいです。ありがとう。おじさんはそういう状態だったんだよな。私は43歳からそれに近い状態で、ありがとう。おじさんに近づくのはやっぱり55過ぎてぐらいだよな。やっぱり好き嫌いがあったりね、もういろいろなことがいっぱいやってくる、いろいろ型があるいうこと。それ別にね、俺はダメだなとか、俺は悔しいな思わなくてもいい。型がある、童貞いうかね。だから面白いんですよ。おいきん、そういうことじゃないかないう感じを受けます。自分のことしか分からんです。他人のことは案外、質問されるのが一番恐ろしいよね。あの、質問したことに答えられるのが当たり前です。それね、あの、立場と条件が違って思考能力が全部違うんですからね。で、その思考能力で答えられんのだから、質問した人が答えるのが一番いいです、ね、そう思うんですよね。あなたの頭の構造と私の頭の構造違うんです。ね、答えようがないんだよな。まあ、それなら あのこういう習慣にならんからね、まあパクパク口動かして何でもいいから答えるわけ。
いや、よく伝わってくる。
あ、そうですか。それはありがたい。それはあの質問した人が偉いんだよ。大体ね、質問した人が偉いんです。受ける方は何にも考えてないので、質問する人は日頃からそれ関心があるからね。質問する人が上なんですよ、本当はね。そのことに対してはね。まあ、俺はあれちょっと恐ろしい質問するからね、怖いよ。であのその人とつながるつながり術です。環境が違うもんがね、何にも違うもんがね、つながった時に喜びがあるんだよな。でつながった友達をね持ったら喜びがあるだろう。あの男なら若い時には彼女を持てたが最高の喜びだよな。これね、おいけつながる喜びです。質問するのもね、されるのも、でこういうところで会う一泊二日生活するのもね、あの出会う喜びいうかつながる喜びですよね。人との出会いで運命が変わっていくんだよな。人との出会いで運命が。昨日も今日もね、あんた方でこたつで当たっとったらね、こんなに面白いことが思いもしないよな。で昨日今日のようなね、こんなに楽しいことがね、あるとも知らずに終わってしまうんだよな。旅するのは大事です。旅するのはね、でなるべくね、遠くへ旅した方がいいです。一番いいのは月まで行ったらいいです。月まで行った人はほとんどがね、地球を良くする運動するしだすんだよな。日頃家おったらね、隣の人が10センチほど土地迫ってきたよ、嘘ばっかり言うよ、悪口言うたよ、子供がね万引きしたよ、学校行かないよとかね、もうそれに煩わせるんだよね。ところが遠くへ旅したらね、ああんなことなんでもないわ、土地10センチいるならやるよとかね、もっと大きなね、魂の喜びで生きるようになるんだよ。そういう人と出会うから、なるべくこういうところへね、ありがとう村へなんか来た方がいいです。ありがとう村へ来た人もね、ほとんどまたね、運命が変わっとるです。よかったな皆さん。
ありがとうございます。
小さなね、あの日頃の悩みやなんかはね、なくなってしまうんだよね。もっとね、魂のあのもっと心をきれいにするいうかね、それいろいろ言い方があるです。ありがとうおじさんはありがとうおじさんの言い方、私は私の言い方、山岸さんは山岸さんの言い方があるんだよね、表現の仕方。それ仕方がないです。育ちも環境も全て図の違うんだから、構成しとるものが全部違うんだから、ああそうか言ってね、そういう人と出会うからね、ああそうか、俺は気がつかなかった言うんでね、ちょっとの気づきがあったらね、また生き方が違ってね。うちのお母さんはありがとう村へ行ったらね、生き生きしてくるな、もっと行ってこいよって言われ出すようになる。勉強すればするほど家族を不幸にしたらダメだよ。縛るんだよな。いいから言って押し付けるんだよな。本来はね、人を幸せにするために生きとるんだから。だから、あんたはやったらダメじゃないか、あんたはこれやったらダメじゃないかってね、勉強すればするほど人をね、縛るようになる人はね、本当の勉強でないです。勉強すればするほどね、縁ある人が喜ぶようにしないとね、あのあれ約束するだろう、そしたら約束をね、たがえた人に文句を言うだろう、文句言ったらダメだよって私言うんですよ。全ての日常生活が相手を幸せにするためにするのにね、かえって相手をいじめるようになるんだよね。約束守らなかったじゃないか、お金払わないじゃないか、これをやらないじゃないか、交通違反したじゃないか言ってね、押さえつけるようになるんだよな。勉強すればするほど、勉強すればするほどね、人を幸せにするために生きとるのにね、かえって子供をね、 もういじめたる主人をいじめる、いじめいうな言葉があるがね、あれです、ああしろこうしろ規制するようになる。勉強すればそれほど周りの人をね解放せんないけんのだよね、本当は。それが私たちは勉強すればそれほどこういう生き方をせんないけんいうね、ひな形ってそれ合わない人をね、あのチェックしだすんですよね。これ危ないよね。そんなこともねよく思います。勉強全てのものがね、危ない分と危なくないものが全部裏表、いいことをしながらね、いいことをしながら不幸になる人と、いいことをしながら幸せな感に、同じことなんです、同じことなんですよね。あ、このあたりをね気がつくようになるんですね。こういうところに来だしたら、ああ、あんなに悩んど、あ、ちょっと長く言い過ぎたわ、ね、言い出したらキリがないまあ大体そんなあたりです。もう言うことがないのを言い出したらね、言葉がずっと出てくるんです今日は何にも言うことがないよね。おい、今日京都行くんだろ、何にも言うことがないよですよね。ところが行ったら何か言うはずですあれ神さんが言わしょるんですよ何にもないなぁ思った日がね、一番ね面白い話になるで、これ明日は行くからこれとこれとこれを言おう思うて用意してさ、面白くない、計らいがあるからね。何もない時にはおいけ通路、あのね、通路を良くするいう作業をするんです。通路を良くする、おいけ神様が喋るのをね、通路を良くする作業をするね。通路を良くする作業、通路を良くする作業には私だけの表現ですよね。どうしたらいいか言うたらね、あれですね、あの何も考えにいるとですね、何も考えん時に通路、それで、あれですよね、あの、あとは何を考えるかね、まあ、ご飯を食べない。公演の日にはね、ほとんど、あの、公演が終わるまでご飯を食べない。私、頭が悪いからね、あの、ご飯食べたら眠たくなるだろう。胃の方へ血液が行くんですよ。で、私は頭がいいから全部の血液を脳へ行かすように考えるんです。それからお腹を置かないときはね、血液が全部大脳へ行くだろう。だから大脳が喋ってくれるんですよね。まあ、それを考えるよね。それから前は厳しかったですよ。公演が終わるまでね、あの、一切食事をしなかったですよね。だから、あれですよ、血液が全部、人間は大脳を使う動物です。昨日も言うたもんがね、おで動物は大脳使わんから、あの横でね四つ足で歩くには大脳が軽いから四つ足でもいいんですよ。人間は大脳が重たいから四つ足は下がるんだよな。おで立てるようになったんだよな。おで大脳を使う。おで判断には言うてもいいかよね、まず言うてもいい。判断には大脳があるから大脳で判断することです。で自分中心の判断は動物に近くて、でこう神さんに近い判断はね、相手を幸せにする判断ですよね。で神さんなんか自我がなくなるんだよね、自分が。で下の動物は自分が幸せになるための判断だよね。こうランクがずっとあるんですよね。で、あの民族解放の指導者、あの必殺員があるだろう、必殺、ここ池波正太郎、これね寿司が好きなんや。もう貧乏して貧乏して育ってね、ろくに物も食わずにね、それで寿司が好きなんですよ。寿司食いに行く時にはね、お店が繁盛した時には行かない言うんですよ。あの昼時にはで空いた時に寿司食いに行く、おいたら喜ばれるんで、タクシー乗ったらねチップ出すんですよ。あ、ワンメーターか言って思うだろ、運転手が。おいたらねタバコ仙台置いて渡したらね、わあ嬉しいなあ思ったらね、次に乗ってくるお客が喜ぶんですよ。でトロでもね多く食べないんですよ。トロは魚の中で一番おいしいところだろう。 それを食べたらね、トロはあれですよ、あの原価終わってお店になるからね、多く食べられたら店の親父が困るんです。ご飯食べることまでね、人をあれです、あの喜ばすことを考える。で彼はね、原稿を一日もね、あの期限をね破ったことがないです。期限なやに。ほいでね、あの鮎川泉ゴールだろ、鮎川泉がね、藤田誠とね、必殺いう映画作ったんだよな。その女、結婚した時、結婚した年に女房のところ電話がかかってくるんですよね。坂田さん、必殺の映画作ってからね、切符をね、お世話してちょうだいと。ああ、いいよ。わしは100枚か50枚世話するんだなぁ、思ったら、いくら送りましょうかと、3000枚。ほんでね、全部うちの女房売るんだよ。私の兄弟が2人おってね、妹と妹が2人がね、ただでやればいいの、お金取るんだよ。ほんで3000枚売るんだよな。ほんでね、あれですよ、相川さん、私のお客さんであんたの話聞きたい人もおるよ、広島来てちょうだい、お忍びで来てちょうだいってね、ただで来てね、料費払ってただで話をして帰って、ワンステージがその頃ね100万円だったんだよ。鹿児島や私のお客さんがおるからあく行って話していいよって、100名か50名世話した時に相川泉行こうかいんですよ。3000名世話したからね、相川泉が十字架に動いてくれる。で今度はあの京都の南座でね、あの芝居するから来てくださいって招待しますって夫婦で行ったらね、あのあれです、その池波正太郎がね、必殺のね芝居するだろう。そしたらね、普通の作家はね、筋だけ面白いシナリオを書くんで、池波正太郎はね、あれです、小道具から大道具まで参加してる人が全てがね、あのうまく動くような芝居の書き方するんですよ。で芝居をね、昔見に行きよったがね、あの人間とかなんとか、それバタバタ幕間なね、もう大道具小道具バタバタバタバタ音がするのに、ね、池波正太郎の芝居は全然音もなりませんのです。全ての参加してる人が全てがね、スムーズにね、あのうまくいくように考えるわけ。映画を見たらね、人生がね2倍楽しくなるのを書いてるんだよね。で俳優にはね、小優中優大優とあるんですよ。で、あ、ジョン・ウィンやなんか大優じゃないんだよな。なぜか言ったらがんになるだろう。切ってはね、病院行って治しては銀幕へ出てきてみんなを楽しませたいんです。俳優の仕事はみんなを楽しませるんが俳優の仕事だから。モンローはね、ライフとしては大優じゃがね、あの素質としては大優じゃがね、中優じゃないんですよ。なぜか言ったら自殺したから。ほんでね、嵐井勘十郎は大優じゃないんですよ。なぜか言ったら 5回ぐらい離婚しとるよな。離婚した時にね、全部財産を女房にやってね、裸で出ていくわ。で前の女房のね、悪口一言も言わない。今の俳優見てごらん、一瞬でもやるわよ、思って、もうあれはね、あの男でないわけ。そういうね、あの判断のにはランクがあるいうこと。私たちはね、判断おいけ大脳を使うね、大脳が一番ね動くことを考えるわけ。私はそしたら、私は食事をしなかったら全部ね、血液が脳へ上がってくれるからね、うまく回転する。まあそれをね、皆さんの前へね行く時には勉強も何もしないがね、まあお腹を空にしてね、一番脳がね動くようにね、そんな作業をしていくいうことですよね。おいけ大脳を使う、私たちは大脳を使う動物。おいけ人間の値打ちは大脳です。あった瞬間は格好だよな。で、五体不満足いう人がおるよな。結婚しとるんだよ、チンコも立たんのに。星野富弘いう人も結婚しとるよな。あれ大脳と結婚した。人間の出打ちは大脳。で、顔が不細工でもね、片足でもね、こっから上でもね、結婚できるんだよな。値打ちは大脳。あった瞬間は格好です。 家庭でも職場でも話するだろう。ここと話ししょるんだから、大脳と話ししょる言うてもいいです。大脳の判断です。判断をね、高くする勉強がね、高くなればなるほどあるですよね。高度になればなるほど神と同じ判断ができるようになることですよね。それは物理的な話です。これはね、やっぱり知っとるんと知っとらんとだいぶ違うです。変なことになったよな、またこれ当たりで笑うとね、終わらんのですよ。で大脳は、まあ、おじさんの時間だよな。大脳は血液で動くいこと。血液で動くんだからね、血液は食べ物でできる。なるべく自然に近い食べ物の方がね、あの神に近い判断ができるいこと。お釈迦さんやなんか自然食だよな、精進だよな、そういうふうな。お釈迦さんやなんかこう精進の方がどっちか言うたらね、あの判断が高くなるよ言うてね、教えとるんじゃないかないう感じ。なるべく自然に近いもんがいい。自然から遠くなればなるほどね、どうも判断がね、あのうまくいかないようです、私の経験ではね。で昨日も今朝の玄米が出とったがね、まあどっちでもいいですがね、で穀物中心がいいです。あのね、おかずが多いかったら判断が動物に近くなるんです。でおかずが少ないほど判断が高くなるよね。人間とはね、穀物を食べる動物なんです。今ね、街に出てごらん、自分中心の人がいっぱいあるだろう。子供やなんかでもおもちゃの前でギャーギャー騒ぐだろう。昔あんなことなかったです。昔の弁当やなんかに梅干し弁当でおかずが少なかったろ。ほんでね、まともな人が多かったの。今自己中心が多いのはね、弁当買ってこな半分以上がおかずだから。人間とはね、穀物を食べる猿のことなんです。恐竜がね、ここ回るったろ。ほんで氷河期が来て恐竜がいなくなるんだよな。ほんでやがてまたね、緑の地球が戻ってきてね、あのあれですよ、花粉化植物いうのが、花粉化植物ね、新しい植物で、人間の祖先の猿の一種がね、花粉化の種を食べるようになって、